南まもの
好き勝手レイディオ、パーソナリティ2人が好き勝手におしゃべりする、
あ、南まもの好き勝手レイディオ
お送りするのはゆうかっぺと
はじめちゃんです。毎週月曜朝7時頃配信、第13回の更新です。
おー、よくできました。
忘れてました。
あって言ったもんね。
完全に忘れてました。
あって
そうだったと思って、全てを思い出しました。
いやでも素晴らしい瞬発力でした。
いやいやいや、
その後
なんなら、そのうちの番組って、あの冒頭で南まもの好き勝手レイディオって言ってるのに、
言っとるな、
もう一回させるとはこれいかん。
本当だ、
2回もそんな、あのコール&レスポンスいらないのよね。
やってるじゃん。そうじゃん、
いらないんですよ。
本当やん、恥ずかしい。恥ずかしい、こいつら。もうあのタイトルコール好きすぎだろみたいな。
二度とやらないでください。
はい、すいません。控えます。はい、
どうですか最近は。
最近はですね、
順調ですか。
順調です。
何が
かね。順調ですかね。
3月も終わりですか、はい、この回でね。
マジ？
そうですよ、3月末回です。
土地狂ってんな、
ね、オムニバスはやらないんですけど。
ああ、そうですね、末、は
い、うちそういうのないんでね。
毎日がオムニバスだもんね。
毎日がオムニバス、何を言っているんですか。ちょっとよくわかりませんけど。
はい
はい、まあ忙しいですね3月ね、いろいろありましたね、
うん、3月は誕生日があって。
あ、そうか。
そうです、
おめでとうございました。
ありがとうございました。いろいろと、
そうですね、
いろいろと本当に、
ね、ポッドキャストじゃあんまり触れてないのか。
多分
そうですよね。
で、電報いただいた件ですね。
あ、そうですね、電報をお送りしまして、
はい、誕生日用のおめでとうの電報と、はいはいはい、ハイキャットとスイッチコントローラーのカバーを送っていただきまして、
うん、なんかゆかぺさんの欲しいものリストを見たら全部食べ物か飲み物で、そのこいつはどんだけ体に入れたいんだと思って、その、
確かに
口に入れるものが 95% 占めてて、で残りがそのスイッチのカバーだったんですよね。
はいはいはいはい。
なんで、まあじゃあこれにしようか、ハイキャット、
はい、
またたび入りエナジードリンクハイキャットと、
はい、
猫ちゃんのからのスイッチコントローラーのカバー、
そう
と電報、
電報ですね、はい。
なんで電報なの。
いや電報一回もらってみたいなと思ってて、ずっと、
うん、
で、この機会しかないなと思ってリクエストしましたね。
なんかどうしようかは散々迷ったけど、あの今ってこうぬいぐるみ付きとか、
はいはいはい、
なんかそういうのがいっぱいある中で、あ、リカちゃんとかいいじゃんって言ったんですけど、
うんうんうん、
リカちゃんはどう見ても結婚だったんですよ。
え、そうなんだ。
ドレスだったんですよ。
リカちゃんって結婚で送るもんなんだ。
うん、まあまあその電報のサービスのについてるやつはドレスだったんですけど、ドレスじゃないかってなって、
まあ確かにな。
でいろいろ考えた結果、プリザーブドフラワー、ドライフラワー、
うんうん、なんか
ですかね、なんか長持ちする、もともとは生きてた花、
言い方じゃない
が入ったなんか瓶みたいな。
あ、そうそうそう、なんかガラスの真空のなんかね、
そうそうそうそう、
美しくバラが、黄色いバラが、
あの形のイメージ的には美女と野獣のバラの入ってる。
確かにベルだった。
そう、ベルの形してんのか。そうそうそ う, そ う, そう
してたしてた。
で最初ピンクの花が出てきて、
うんうんうん、
あ、これでもいいなって思っておすすめ欄見たら黄色のやつがあったんで、
おお、なるほどね。
でそっちにしましたね。
あ、素晴らしいね。
はい、あの電報もおばあちゃんお誕生日おめでとう、
そうそう、100歳まであといくつかなみたいなことが書いてありまして、ね、
あと何年かな。
95、
あと95年か。
95年だな。
そうですね、結局今年も5歳になったんですもんね。
あ、そうです、そうです、
そうか、そうか、そうか、そうか。まあそんな感じでしたね。
はいはいはい。
あといろんなリスナーさんからも山のようなギフトを。
そうなんですよ、いただいて、もうでもなんか全部甘いものだったんですね、たまたま。
まあそれはあなたが悪いよ。
きつねうどんはあったの一応。
おお。
でも皆さん、あのお菓子を送っていただいて、
まあ、なかなかタンプレでどん兵衛を送る人いないでしょ。
そっか、うん、そうだよな、
あまりにも日常感が
食料として食ってるなみたいな。
そうそうそうそう。
プレゼント感がないもんね。あ、でもマヨネーズ2キロはもらいましたね。
出たマヨネーズ。まだやってんの？あのなんちゃってラピュタパン。
あれ最近やってないよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
マヨネーズはかければかけるほどうまいでおなじみの。
マヨネーズトーストは食べるけどね。卵焼かなくなったっていう、その
悪化してないか。
いやでも壁作らなくていいから量は減ったはず。
あ、マヨネーズのね。
そうそうそうそうそう。
塗るんだ。
塗る。
ああ、まあまあまあいいですけどね。美味しいからね。
美味しいですね。今朝も目玉焼きにつけて食べました。マヨネーズ美味しいですね。
まあまあとりあえずね、おめでとうございました。
ありがとうございました。イエイ、はい、イエイイエイイエイイエイ。でその次の週はですね、
おう、
北海道どこに行ってまして。
なんてせめて聞き取れる言葉で喋っていただかないとですね。
北海道どこに行ってまして。
ポッドキャストなんですよ。テロップ出ないんですよ、残念ながらね。
もうみんな頭の中にひし形の地図が思い浮かんでいるはず。
北海道ひし形、まあひし形か。だいぶ暴論だけどな。
確かに。
確かに。でもあの略地図で書くときはひし形で書いちゃうもんな。
だろうだろうだろう。
ダイヤな感じだもんな。うん、
ダイヤで書いて。
ダイヤのどの辺に行ったんですか。
ダイヤの、まあ真ん中のちょっと左寄り、左下寄りみたいなとこかな。
札幌。
うん、札幌。
ああ、何しに行ったんですか。
まあ別になんかこれをめがけてっていうよりかは、
へえ、
北海道行こうぜっていうのが
ってなったんだ。その
友達となって、
はあ、
じゃあ札幌じゃねみたいな。
まあまあまあまあ、うん、そうね、
札幌じゃね。
北海道ってね、アクセスがね、あちこち大変ですからね。
そうなのよ。やっぱね、車があったら牧場へ行けたのになっていう、やっぱその気持ち。
でも車で行くの結構大変じゃない？いや、そこで借りるってこと？
そうそうそうそう、レンタカーで借りたら牛見ながらソフトクリーム食べるっていう夢が叶ったんだけど。
夢なんだそれ。また変な夢だな。
いいじゃん、なんか広い牧場でさ、
まあ、空は広そうだな、ね、
そうそうそうそう。ミルク 100% じゃねえか。
ミルク 100% 固まらなそうじゃない？あんま美味しくなさそうだね。砂糖とか入れてほしいけど。
嘘です嘘です。あの、うん、ここの牛の生乳だけで作りましたみたいな。
はいはいはい。
ソフトクリームあるじゃないですか。
はい。
あれをこう広い牧場の真ん中にあるベンチに座って食べるっていうのがやっぱ夢だったんだけど、
まあ、オーバーオール似合いそうだしな、そういう風景。
確かにね、
うん、
でもまあちょっと札幌付近にはあまりなく。
あー、残念。
そうですね。でまあ一番良かったのは、
はい、
小樽ですね。
小樽。
小樽。
小樽って札幌じゃなくね。
札幌じゃない。でも JR で30分から1時間ぐらい乗ったら着くっていう、
まあ、
海辺の町。
まあまあ遠いよな。
遠いかなこれ。
なんかさ、北海道って一括りにされてるから、
うん、
まあ、30分1時間もはいはいって感じだけど、
うん、
で陸路で考えたら、
うん、
1時間あったらどこまで行けますかって話よね。
いや、ほんとよ、マジで。県またぐから。
ね。
そう、もう、ね、異次元なんだよね、やっぱその距離感が。スケール感
おかしいけどね。
そうそうそう。平気で大阪、東京くらいのさ、間あったりするんだよ。
うんうんうん、
でも、小樽はそう考えると、あ、まだ行ける距離じゃんってなって。
なるほどね。
うん、そう、行って、今ね、ちょうど私、ゴールデンカムイを見てるんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
ちょうどアニメで、小樽みたいな。
小樽が舞台になることがあるんですか？
最初の方は小樽なんですよ。
あ、じゃあだんだん北上していくんだ。
そうそうそうそう。
アイヌの人たちか。
だんだんこう、アイヌの方にちょっと用があって、行く、はいはいはい、行ってる途中なんですけど、今。
小樽から始まる物語。
小樽から始まる物語が、まあ、あって、で、今、ドサンコギャルもやってるんですよ、アニメ。
はあ、ドサンコギャル
知ってる？
知らない。
ドサンコギャルは生ラメン恋っていう。
知らない。
なんかいわゆるまあちょっと最初はご都合主義な感じもある、あの男の子がドサンコギャルになんかめちゃめちゃチヤホヤされて、え、嘘、この子が、こんな可愛い子がみたいな展開もあるアニメなんですけど。
ビリギャルしか知らない。
あー違うな。ギャルはギャルでも違うんだよな。ちょっと
慶応大受かる？
浮かんないな。
浮かんないか。
浮かんないな。
北海道といえば銀のサジ。
あ、そうなの？
うん。
銀のサジはどこの話なの？ちなみに。
大江戸農業高校。
どこどこどこどこ？
架空の農業高校だと思うけど。
あ、場所とか、あ、そういうこと。北海道っていうのだけ。
うん。
あるな。
いや、どっか多分決まってたと思うけど、そこまで覚えてないや。 まあとにかく暑かったわけね、そのUカップの中で北海道。
そうそうそうそう、暑くて
寒そうだけどね。
うん、いや寒かったマジ。えちょっとまず1日目の話をしたいんだけどさ、1日目あのむちゃくちゃ寒くて、
はあ、
もうなんか雪めっちゃ降ってくるし、
まだそんな感じなんだ。
そうなのよ。でも傘さす余裕もなくてさ、荷物が多くて、
はいはい、
でもうびちょびちょになりながらホテルに行って、でも外に出る気力がなくて、そのままホテルでうのしたよね。
飯は
夜ご飯は食べに行ったけど、
あもうそれだけ、
歩く、歩く気力をなくしてもうタクシーで行った、
ね、雪の中。
そうで昼間は一応なんかどっか行こっかとか言ってたけど、もう無理無理無理無理っつって、ね、一旦うのするかっつってうのして、そのまま夕方まで
その暇の潰し方がうのっていうのがまたなんかね、ゆかっぺっぽいっすよね。もうちょっとあるだろう。
なんもねえなってなったわけよ。
現代っぽいやつあるだろ。スマホとか持ってるやん。
スマホは持ってるけどさ、やっぱ旅行といえばうのでしょうよ。
こいつの旅行の感覚中学生でと
か。でも差しだからあんまおもろくなかったよな。なんかその
怠慢のうのほど面白くないものないだろう。
速攻終わるっていうね、その。
あ逆にね。
そう逆にね。
逆にね。
そうそうそう、ほとんどカード使わないっていう。
うん、
っていうのがあって、はい、え2日目はなんか暖かくて天気も良くて小樽をめちゃめちゃ歩き回ったんだけど、なんか計画性がなさすぎて、最後のめちゃ有名なオルゴール堂っていうね、オルゴールがめっちゃ売ってるお店があるんですけど、
へ
そこをマジ速攻で回って、
うん
うん、あんまお菓子のお土産とかね買えなくて、
あら
急いで帰ってきた。
お帰り、
うん、もう急いで帰ってきて。
その終わりの電車が早いとかそういうこと？
あそうそう、夜ご飯にね間に合わなくなっちゃいそうで。
あ
そう予約してたから。
あそうなんだね。
そうそうそうそうそう、
そこの計画性はあるんだ。
いやなんか食いっぱぐれるのは嫌だなって思って。
はぐれないだろ札幌なら。
いやいやいやいやいや。
まあでも週末だもんな、うん、
そうそうそうそうそう、夢とか、なんかその海鮮とかさ、ジンギスカンとかとさ、やっぱこう夢どころは埋まっていくじゃん。
まあそうだな、うんうん、
で帰ってきた。
おいあっという間に終わってしまった。
帰ってきた。あれあれ飲んだ、あのなんだっけ、ねドサンコギャルでギャルが飲んでた飲み物が
タピオカ。
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう、それどこのギャルも飲む。
タピオカミル
ク。どこのギャルも飲むのよそれは。カツゲン、カツゲン。
カツゲン。
そうカツゲンっていう飲み物をドサンコギャルがめっちゃクワーッつって飲んでたわけ。で、
はあ、
飲みたいって思ってたのずっと。
本物をね。
そうそうそうそうそう。でね、普通にコンビニにあって。
あなんかポピュラーなんだね。
そうそうそう。でも本当にこっちじゃ見ないじゃん全然。
こっち、うんそうだね。
本州
西の方ね。
そうそうそうそう、
はい。
でさ、ヨーグルッペって飲んだことある？
いやない。
ない。
存在は知ってるけど。
マジ？売ってなかった？
見たことはあると思う。
あーなるほどね。なんか味としてはヨーグルッペみたいな感じだったんだけど。
へえ。
お友達は関西の人だから、あのヨーグルッペみたいな味って言っても一生伝わらんくて、えこれ全国に売ってないのって、そっちの方がなんか。衝撃で。
あのご当地のものをご当地で例えたら最悪だよね。
いやご当地って知らんかったねマジで。
地域差か。
そうそうそうそう。で友達はマミーみたいな味って言ってた。
あ
けどマミーは逆に、
マミーあんま見ないかも。
そう見なくて、
うんうんうん、
えすごいなんかご当地の乳製飲料みたいなの。乳飲料、
うん、乳製品、
乳酸菌飲料か。
あーヤクルト的なね。
そうそうそうそう、であるんだみたいな、そういうのが各地にあるんだなっていう
思った。
気づき、
お
気づきを共有しました。はい、これ研究結果です。いい、はい、北海道旅行の
研究結果、それ、
うん、そうそうそうそうそう。
もうちょっとあるだろう。
あの雪の日は歩き回るなっていう。
あーそれでももう実践してるからさ。
うん、いやー本当にやばかったよ。もうスルンスルン滑るし。
慣れてないからなおさらね。
そうそうそうそう、
あの普段の歩き方がこうなんていうの、すり足みたいに歩いてる人ほど滑るよねあれ。
あでもね、なんか現地の人は
すり足で歩くの。
すり足っていうか、なんかこう なんか靴をさ普通の布製品のやつさ履いてて、それだと上からこうズボズボズボって歩くじゃん。
はいはいはい、はい、
濡れちゃうからさ。
お
う
お
う
お
う。でも向こうの人は長靴みたいなのをそもそも履いてて、
ゴムの、ね、
すって歩くみたいな、なんかつま先から入るんだよ逆に。
へえ。
ザッザッザッって。
なるほどね。差し込むんだ。
そう
そう
そう。そう。
てかそんな雪が積もってるほどのところを歩いてたんだね。その僕は一応その路面が見えてる体で考えてたけど、その
見えてない。私も考えてたよ。
くらいのその雪の降り方をしてたんだね。
そう。
大変だそれは。
マジで。そう、なんか道路はかろうじてその車が通るから
な、
ちゃんと路面が見えてるんだけど、歩道の方はね、割とまず歩道と車道の間に雪が積んであります。もう
あの除雪車が
バーってやるからな。そうそうそうそう、うん、身長ほどはないけど、
え、そんなレベル、
まあ、結構積んでんのよ。
へ、
積まれてるのよ。で歩道はなんか雪をのかしたというよりかは、その人が踏んで固まったみたいな、
はいはいはいはい、
感じで
一番滑るやつだ。
そうなんだよ、もう凍っちゃってんのよ、もうチュルンチュルンしながら。危ないっす。
大変ですねそれは。慣れない。なんでこんなそのまだ微妙に寒い時期に行っちゃったの。
なんか3月誕生日だし行っとくみたいな。
お祝いしてくれたんだ。
あ、そうそうそうそう、
あ、
友達も3月生まれだから。
あ、そうなんだ。
一発かまそうやっていうやつ。
変なの、変な2人。
まあ忙しいっすね3月は。そう考えると。
そうっすね。
はい、
僕はゆかぺさんが旅行に行ってる裏で、
はい、
会社の人に呼ばれて、
ほう、
あの草野球に行ってきました。
え、その世界線あるの。
あのめっちゃあったかくてい
いな。
なんならちょっと汗ばむぐらいの。あのもうひでい、すごく素敵なあの日差しの中、
お、
野球に興じてきまして。
前
話したか分かんないんですけど、
うんうん、
僕あの9番ピッチャーで先発するっていう、
うん、
例によってあの投げさせられまして。
あれ、なんだっけそれ、なんで9番、打つのは苦手だけどっていう話だったっけ。
そう、打てないんだけど投げれるっていう。
ああ、なるほどね。
まあ普通ありえない構図なんですよね。
あ、その一般的に投げれる人は打てるの。
一般的にピッチャーをするような人間は野球を経験しているので多少なりとも打てないとおかしい。その僕は野球経験がないにもかかわらず、なぜかストライクは入れられるっていう非常に稀な存在なんですよね。
意味わかんない感じなんだ。
そう、でその
アンバランスが、
まあ、会社の人になんか、うん、なんかの雑談の時に、その大学の時に草野球でちょっと投げたりしてましたみたいな話をしたの。投げれるんだ、ちょっと今度来てよみたいななってて、
あ、捕まった。
でちょっと捕まってしまい、でまあ呼ばれていって、
おーおーおー、あの
冒頭そのウォーミングアップみたいな感じでキャッチボールしよっかってなって、
お
ー、その時一緒にキャッチボールしてくれた人は普通に社会人でもなんかソフトボールとかやってるぐらい、まあ、運動できる、運動好きな人で、
うんうんうん、
で僕が今日ピッチャーをするってことを知らずにキャッチボールが始まったのよね。どうも、ね、こうキャッチボールするじゃん、
うん、
なんかおい、なんかいい球投げるねみたいな言われて回転が綺麗よ、回転がみたいな、
あ、すごい回転、
癖とか出るけどねみたいな、
すごいね、
すごい褒められて、ありがとうございます、ありがとうございますみたいな言ってて、あのその後こうオーダー発表があったの、
うん、
なんかその時はもういろんなところから集まった人たちで2チーム作って、
うん、
まあお遊び野球みたいな感じのリーグ戦とかじゃなくって、
あ、
親善試合的な感じだったのね。
2チーム集まったんだ。
そう、2チームなんとか集めてやったんだけど、その時にその9番ピッチャー、まあ、はじめちゃんとは呼ばれませんけどはじめちゃんって言われて、
はいはいはい、
ちょっとざわつくっていう、
あいつが、
ええみたいななってて、で、あのその子にその職場のなんか女性社員とかもちらほら応援に来てくれてて、
うん、仲よ。
で見てたんだけど、
うん、
普段の、まあ、はじめちゃんのイメージ、多分これを聞いてらっしゃる皆さんも、
うん、
あの配信を見てくれてる皆さんもそうだと思うんですけど、あいつは運動ができないと。
もうそこまでは思わないけど、まあまあね、
なんだ、
う
ん、解釈不一致じゃないですか。
まあピッチャーつわれたらな。
ピッチャーつわれたらよ。
確かに。
まさかそんなキビキビ動くと思わないじゃないですか普段家でゲームしかしてないやつが急にマウントに上がるわけですよ。
なるほど。
もうその時点でまたざわざわするわけ。え、あれ誰？
ヒーローじゃん。
はじめちゃんみたいななっててお
ー、
投げ始めてもうおーみたいな。
うわーすご
っ。 そこでちょっとね、あのちょっと気持ちよくなりながら
まああのピッチャーズハイになったんだ。
ただあのただ綺麗に投げれるっていうだけなので、変化球があるわけでも、はあはあ、めちゃくちゃコントロールがいいとかでもないから、もうとにかくストライクを入れることに必死なわけ。試合にならないから。
あー確かにね。
そもそもそのストライク入らないことには一人でフォアボール連発して試合が終わってしまうのでもうとにかくストライクを投げる、ストライクを投げるってしてたら、あの多分ね、内頃なんでしょうね、パカンパカン打たれるんですよ
あめちゃめちゃ打ちやすい球を投げているみたいな。
打ちやすくいい速度のいいところにいい球が来るんでしょうね。次々打たれまして
あららららら。
終わってみれば4回5失点。
えそれって多いの？
どうだろう。
4回まで進む間に5点取られたってこと？
5点取られた。
まあまあでも点数取られるのははじめちゃんのせいじゃないですからね。守りが悪いから。
守りの責任もちょっとあった。ちょっとあるよ。それはもうみんなおじさんたちなんでね。
うん、そうだよね。
みんながみんなキビキビ動けるわけじゃない
トンネルとかしてたんでしょ。
トンネルしたりとかね。前って言って、あのちょっと届かなくてボールが後ろにバウンドして外野の後ろに飛んでた、ね、
あれ届かないってなるやつ。
そういうところも含めてね、草野球なんで、うん、こうみんなで和気あいあい楽しくや
って。うわーすげ
ー。であの最後の最後4回の裏の自分たちの攻撃で、うん、あの逆転サヨナラヒットを、あ僕じゃないんですけど、
お
他の人が打ってくれて、あの勝利投手にまでなるっていう、
すっごい。それ5回待ちってこと？ん、
時間でグラウンドを使える時間が決まってたので、
あなるほど、
もう時間がないので終わりですってなったんやけど
あそうなんだ、コールド勝ちしたんかと思ったわ。
いやいや6対5で最後勝ちまして。
お
で打っても1ヒット打って2打数1安打で、
うんうん、
で2回目の打席の時が満塁のチャンスだったの。2アウト満塁のチャンスで回ってきて負けてたのね。
うわ
もう絶対打たなきゃと思ってバットに当てたんだけど、多分ピッチャーゴロかなんかだったんよ。
ほうほうほう。
でもそう勝ちたいからめちゃくちゃ頑張って走ってたら、あのすごいびっくりしないけどつんの目ってずっこけて、なんかヘッドスライディングしたみたいになったんやけど
え、
あの膝と肘をすりむくっていう。
大丈夫？
あの受け身は取れて全然あの怪我はないんだけど、怪我はないっていうかその痛っみたいなのはないんだけど、
おお、
大人になったら走れなくなるって本当なんだと思って。
確かにね、身をもって
そう、あこれかと思って
そうなんや。
それがその日一番の感動だった。
感動すなそんなことで感動じゃなかろう、危機感や。それでやっぱ危機感。
スリーアウトになってあちゃーってなった次もまたすぐマウンド行かなきゃいけないから大慌てでグローブはめてマウンド行って
大変だな
大忙しいだった
ピッチャーは忙しいな。
それが土曜日だったんですけど、今日水曜日ですよね。まだ肩甲骨痛いっすね。
うわつら、
大変で、終わった、お家帰った直後に靴脱いだ瞬間に左足を盛大に吊って、うん、
いやわかる、
バキーってなって、
うわ
ってなったんよね。でそのままその土曜日はもうあの帰ってすぐ寝たりして一日棒に振ったんやけど、
うん、
もう翌日からも全身が痛い痛い。
うわーすごいな。
意外とねやっぱね太ももにくるんですよ、あのマウンドの傾斜って。
えそうなんだ。
最後踏ん張るからさ、そのマウンドってちょっと丘みたいになってて、ボール投げるときにこう、は
あ
はあ、坂道に足をついて投げるんですけど、
あ
平坦な場所じゃないんだよね。だから
そんな斜めってるんだ。
使わない筋肉を使うから、
うんうんうん、
太ももがすっごいなんか張ってるというか変な力かかってたのも多分あると思うんだけど、
はあはあ、
肩というか肩甲骨痛いし、脇腹は痛いし、
いや肩絶対痛いよな、
太ももは痛いし、釣ったふくらはぎ若干違和感残ってるし、日曜日も使い物にならなかったですね。
やば。でもまあ運動不足解消になったんじゃない、いい感じの、
う
ん、
もう1年分動いたよ。
1年分は言い過ぎだよ1年分は言い過ぎだよ。もっと動こう、頑張って。
楽しかったですね。
すごいね。
久々にやるといいなと思って、そういうの。 なんか楽しみの中にもやっぱその勝負っていうかさ、
うん、
なんか普段は一緒に仕事してる人とか、
うん、
なんかそういう人たちとこう、まあ、ある意味真剣勝負じゃないけど、
ほう、
できるっていうのは面白いなと思って。
すごい、そんなちゃんと真剣勝負したんや。
僕が勝手にね
勝手にね。や
っぱ絶対打たれたくないリストがあったのよ。
あ、そうなんだ。
そう、相手チームの中でこの人とこの人とこの人にだけを打たれたくないみたいな人たちがいて、でその一人が、まあ、うちの同じ部署の先輩だったんだけど、
はあはあ、
先輩から三振取った時だけ声出してものすごいガッツポーズしてた。うっしゃー
おいおいおいおい、
あの そういうキャラなのよ、その相手方もね。
あ、なるほどね。
みんな、そう、みんなその笑顔の中でうわーって言って、そのあのちょっとエンターテイメントしたりとかして、
おお、
なんか楽
しそう。
楽しい近況報告ですね。
いいっすね、すごい。え、女性の方はみんな見学だったの？
あ、そう、ね、
誰も選手としては出ず。
そうそうそう、見学してくれ、見学というか応援に来てくれて、
すごい。でも男性だけで18人集まったってことでしょ。
あ、でもうちの会社の人だけじゃないよ、いろんな、あの、よその会社の方とかも、
すごい、
知り合いとか呼んだりしてちょっとこうなんとか手を成したっていう。
すごいな。そうや
って久しぶりに体を動かしてきましたという話。
いや、運動大事よね、本当に。
もうとにかくあったかかったんでよかったですね。
いや、やかましい、なんかすごいマウント取られるんだけどなんか
あ、いや、マウンドに登ってたんですけどね。
そうですね、
マウンドの上からあったかいマウント
あったかいマウント
取らせていただいてますけど
くそ。
いや、まあそんなこんなでも3月も終わりますから。
いや、信じられません
ね。4月に向かってあと突き進むのみというところでね。
いや
いやいや
いやだ
いなみまも、せーの、
エンディング。新しい、
まあ、こういうパターンもありかなとちょっとあのすみません、あの私事で恐縮なんですけども、
おうおうおう、
ちょっとあのお知らせを一つさせていただきたいなと。
なんだ？
思っておりまして、
はあ、
あの4月が来る、4月が来るという話をしてたんですけど、
はいはい、
4月からですね、うん、2つ目の番組を始めることが決まりまして、
うわー、
ゆかぺさんの推し話にのような存在、
のような存在なの
前からね言ってるんですけど、
はいはい、
ミュージカルをテーマにしたポッドキャストをずっとやりたいなと思っていて、
うんうんうん、
この度ツイッチで配信をされているポリポリさんっていう、
ポリポリさんで合ってんのそれ、
ポリポリさんです
ポリポリさんなんだ。
ポリポリさんですよ。
ポリポリさんではない。
うん、ポリポリでしたって言うから、あの人
ポリポリでした、
ポリポリですって言うから、
かわいい。
ポリポリさんとミュージカルについて語る番組、うん
う
ん、私のミュージカルノートという番組をやることになりまして、
かわいい。
これが4月の6日から土曜日からですね、隔週土曜ということで、ちょっとあの配信ペースは稲見まもとかよりはゆっくりなんですけど、あの
ほうほうほう、
ミュージカル好きの2人が気ままにおしゃべりする番組ということでやらせていただきます。まああの詳細はね、あのツイッターとか、あとはまあ配信始まったら始まったで多分宣伝をさせていただくと思うので、
ほいほい、
興味をお持ちいただけるようであればぜひあのお聞きいただけたらなというふうに思っております。あともう一個、稲見まもの方でもお知らせがあって、
え、
あの YouTube ポッドキャストの配信を、
あ、そうだそうだ、
あの始めております。
しれっと、
あの動画欄がですね大変なことになってます。今、
いや、なんかめちゃめちゃ大量にあんなたくさん上がるって知らなかったんだけど私、
あのRSS ぶち込んだら過去の音源全部持ってかれてあの1から最新回まで全部網羅されてますんでYouTube の方でね、
すごいね、あれ
なんかあの
大量投稿したやつみたいになってびっくりしちゃった。
ちょっとボットっぽいんだよな挙動がな。まあ、そんな感じであの YouTube の方でもね聞けるように今なっておりますので、
そうですね、
あのお使いのアプリケーションとかね、うんうん、あの都合に応じて使い分けていただけたらなと、
ほいほい、
思っております。
うわ、
はい、そんなこんなで、稲見まもの好き勝手レイディオでは皆様からのお便りお待ちしております。お便りは我々のホームページのコンタクト、または Google ホームからラジオネームを添えてお送りください。
ハッシュタグ稲見まもでのポストもお待ちしております。
はい、それでは皆様またお会いしましょう。さよなら、
さよなら、Have a nice day!